鈴木公彦牧師よりよみがえりの主に生かされるという題で説教があります。
主のご復活を皆様とご一緒にお祝いできますことを感謝しております。私たちは復活祭イースターと呼んでおりますけれども、主の教会はどちらかというと過ぎ越しを意味するパスカと呼んでいたようであります。イスラエルの民がエジプトにおける奴隷の生活から解放されたことを誇るとともに、過ぎ越しの子羊として捧げられた神の御子イエス様の十字架の死と復活によって罪の生活から解放されたことを覚える、こちらの重点が置かれて、古い時代の教会はユダヤ教と関連しながらお祝いしていたようであります。パスカという言葉は今もイタリア語とかスペイン語とかフランス語とか使われる地域の国は使っておるようであります。昔と言いますか、ひじ教会にいた頃、インドネシアの研修生が来ておられたんですけれども、その方たち、インドネシア語と日本語しか分からなくて、英語全然通じなくて、イースターって分からなくて、そしたら、そのうちに話しているうちに、パスカ、パスカと言って喜んでおられて、私たちも、パスカという言葉が使われているのかなと思ったわけでありますけれども、日本語の復活祭は、福音書の出来事からそのまま使っておるようであります。ある本によりますと、当時は、受難節の最後の1週間が特に大切に守られたと書いてありました。土曜日の夜から徹夜で礼拝を捧げられて、夜明けとともに復活が告げ知らされて洗礼式が行われた、そのように書いてありました。今日はヨハネ福音書を読んでいただきましたけれども、ヨハネは週の初めの日の朝早くと言います。週の初めの日、当時は律法に従って安息日を休んでいました。その安息日が終わって新しい週が始まる日、今の日曜日です。これから仕事が始まるその日、まだ暗いうちにマグダラのマリアはイエス様を葬った墓へ行かれてきました。そこで思いもよらないということを見たのです。お墓の入り口の大きな石が取り除けられている、お墓が暴かれる、これは恐ろしいことです。日本においても有名人のお墓から遺骨を盗むという事件もありました。ずいぶん前に謝罪さんの長谷川真知子さんのご遺骨も盗まれたなというニュースも聞いたようなことがありますけれども、人格を無視した恐ろしいことであります。マリアもびっくりしたと思います。とっさに誰かが憎しみを持ってやったのかもしれない、そう考えて急いで弟子たちのところへ走ったのです。それを聞いた弟子たちもペテロともう一人の弟子も急いで走りました。もう一人の弟子の方が早く着いたけれども、年長者に対する敬意でしょうか、ペテロが来るのを待ったのです。そしてペテロがまずお墓に入りました。そこに遺体が包んであって、その包んであった布も見た。そして頭を包んであった布もそこにあったのを見たのです。ペテロは、その事実を確認して、不思議には思ったと思うのです。8節にもう一人の弟子も入ってきて見て信じたとはあります。おそらくこれは、これはどういうことなんだろうかと思い巡らしたと思うのです。これは誰かに奪われたのではなくて、ご自分で自分の包んでいた布を取って、顔を覆っていた布を丸めて出て行かれたのかもしれない。死の力を打ち砕かれた。その事実を見て信じたということだと思うのです。けれど、9節には、イエスは死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったとあります。彼らは信じたのですから、聖書の言葉が成就したことが分かったと書くはずだ というのです。信じても聖書の言葉は理解できない。これはあると思うのです。旧説の言葉は、神学者たちもいろいろと議論されたようであります。私が神学校におりましたときは、学長さんは、新約聖書、ヨハネ福音書の権威者でいらっしゃいました。その先生のお書きになったものを見てみますと、これはヨハネ福音書の大切な言葉であるというのです。この言葉から、この福音書を書いたのはヨハネだということがわかる。つまり、このもう一人の弟子、つまりそれはヨハネだということがわかるというのです。けれども、ここで、この著者自身が、空の箱を見ても、聖書のことはまだわからなかったと言っている。あの時は、自分はまだ復活がわからなかったのだと、後になって告白しているということではないだろうかと書いておられるのです。イエス様の復活を信じるということは、ただ墓が空だったという見るだけでは成り立たないということです。そしてこれは私たちにも当てはまることなのです。教会に来ました。信徒になりました。本当に私たちもイエス様を信じています。けれども毎日の生活の中で本当に主は生きておられます。日々感謝して復活の主に生かされる喜びを知るようになる。それまでには長い年月が必要であったと思うのです。そういう人が多いように思うのです。教会に来るようになって、神様の愛が分かります。イエス様の十字架の犠牲、そこに示された神様の愛、この愛がなければ、年齢しながらはやっていけないと思います。本当に尊いと思う。けれども、イエス様は復活された。お墓が空だった。それだけでは、信仰にはならないと思うのです。ここで多くの人はつまずいてしまうかもしれないし、なんか行き詰まってしまうかもしれません。エルサレムには、ここがイエス様の墓であったという箇所が2箇所あります。一つは、今、聖墳墓教会が建っている場所です。そこが墓地であっただろうと言われてきました。ところが20世紀に入ってイギリス人のゴードンという人が横浜式のお墓を見つけたのです。ゴツゴツした岩山があるのです。まるでサレコーブのように見える部分も目のところが真っ黒なようにこうサレコーブのように見える穴があるのです。その下の方にお墓が掘られているのです。まさに聖書物語そのもののお墓というようなお墓があります。プロテスタント教会の人々は、そちらがどうも本物じゃないかとこう関心を寄せる人が多いのでありますけれども、ゴードン、イギリス人のゴードンさんはそのお墓を見つけたのです。政治旅行に行きますと、そこに連れてってくれるのです。私も驚きました。けれども、その空のお墓を見たからといって、復活信仰は生まれないのです。ある本に宗教改革者カルバンの言葉が書いてありました。復活は十字架よりも深いつまずきであったかもしれないとカルバンは言うのです。弟子たちも信じなかったのです。復活は信じられなかった。カルバンはそれは弟子たちがイエス様の言葉を忘れたからだと言うのです。弟子たちはイエス様から十字架の死と復活の予告を幾度も聞いております。福音書にはそのこと3度予告されたという記事が出てくる。どの福音書にも出てくるのです。さらに復活されたイエス・キリストはイエス様が弟子たちのところに体を表してくださるのです。出会ってくださるのです。けれども弟子たちはバリラに帰ってしまう。昔の生活に生きようとしたのです。昔の日常生活に帰って、そこから復活を考える。この世の視点、日常生活の視点からは、復活は理解できない というのです。私たちもこの日常生活、この世の視点から自由にならないと復活はわからない。イエス様の蘇りがわからないし、復活の主が私たちを生かすことにはならないと彼らは言うのです。じゃあどうして弟子たちは信じることができたのでしょうか。それはイエス・キリストに乗らなければ信じることができないのです。復活されるとすぐこのヨハネ福音書によりますと、弟子たちのところに体の復活の体で現れてくださった、そして信じる者になりなさいと言われたあります。それでもなお故郷に帰ってしまう弟子たち、追いかけるようにしてガリラヤに向かいました。ガリラヤで漁をしている弟子たちのところで、船の右側に網を下ろしなさいと言われたのです。これはかつて弟子たちがガリラヤ湖で最初にイエス様から召し出された時の言葉と同じです。ルカ福音書5章には、最初の伝道の初めの頃、弟子たちが召されたことが書いてあります。やはりガリラヤ湖でイエス様に言われて漁をしたところ、大量の魚が取れて驚いて、この方こそ神の子だ、ひざまずいて叫びました。その時に主は彼らの弟子として従いなさいと見せたのです。そしてここでもまたイエス・キリストが、私に従いなさい、かつて証明された時と同じ言葉を語られたのです。今日は読んでおりませんけれども、21章にそのことが書かれております。そこで彼らは家を捨ててイエス様にお従いすることができたのではないでしょうか。復活された主は私たちにも御言葉を語ってくださるのです。御言葉を語ってご自身を表してください。そのようにして私たちに語りかけてください。ご自身を表してくださるのです。それはもう一人の弟子マグダラのマリアも同じなのです。彼女は弟子たちへお墓が暴かれたことを伝えに行きましたけれども、もう一度帰ってきてお墓の前で泣いていたのです。泣きながら中を覗くと、イエス様の遺体があったところに二人の天使が見えた。すると天使が、婦人よ、なぜ泣いているのか、声をかけたんです。マリアは、私の主が連れ去られましたと言いながら後ろを振り向きました。そこに主が立っておられたけれども、イエス様だとは分かりませんでした。そこでイエス様の方は、婦人がまだ泣いているのか、誰を探しているのかと声をかけられたのです。それでもマリアは分からないで、それは限定だと思って、イエス様の遺体が取り去られた。あなたが知っているのは自分が知っていきます。こういうのです。マリアはイエス様のお姿を見ていながら、わからないのです。わからなかったのです。イエス様が、マリア、声をかかれて初めて振り向いて、ラオに、私の先生、こういうことができました。マリアは名前を言われて初めて、私の先生が分かったのです。彼女は分からなかったのです。お墓の中を見ていました。遺体の置かれたところ、死の世界ばかり見ていたのです。けれども主はそれとは全く逆の方向から声をかけられたのです。主の御声がマリアを振り向かせたのです。自分の思いを超え、常識を超えて、全く違う方向から主の声を聞くことができたのです。私たちも めて成功しているのでしょうか。マリアはお墓の中を見ていました。遺体の置かれたところ、死の世界を見ておりました。けれどもこれまで見ていない方向に向かされる。私たちもそういう経験をするのです。神様の御言葉を聞いてその方向に向くとき、この自分を見ていてくださる方がおられる、そのことを知るのではないでしょうか。マリアはその時嬉しくなってイエス様にすがりつこうとしましたけれども、私にすがりつくのはよしなさいと言われます。沈められてしまう。これはイエス・キリスト、主は神様でいらっしゃるということではないでしょうか。まあ、そのことを表そうとしておられるのではないでしょうか。女性ですからね、やっぱり嬉しくなってすぐ飛びつきたくなります。けれどもそうではない。神様という方はそういう方ではなくて、自分が飛び込むことができる方ではないということです。自分のものを読む、自分のもののようにする、そういうことができない方です。神様というお方は一人占めにマリアのもの、そうすることができないお方なのです。この復活の出来事は神様の出来事です。神様の事実です。信じるとは信じないとは人の思いを超えて、神様は、神は死を打ち砕いてくださった、その事実が人間の歴史の中に表された、そのことを語っているのです。聖書はこれが復活であると言っているのではないでしょうか。マリアはイエス様に知り届けられましたけれども、しかされて拒絶したわけではありません。彼女には大切な使命を与えられるのです。私の兄弟たちのところへ行ってここにいなさい、私の父でありあなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。この大切な言葉をマリアに託されたのです。マリアは急いで行って、また捨てたかもしれません。私は主を見ました。こう言って、喜んで主の言葉を伝えたのではないでしょうか。イエス様は、私の父はあなた方の父となられた、あなた方は私の兄弟姉妹である、私の家族、神の家族であると言われたのです。ですから神の子である者たちは新しい神の家を作るのです。神の家族を作っていくのです。神の家族、それは教会です。ペテロも今でも他の弟子たちもみんな自分の家を捨ててイエス様に従っていきました。それは神の家を建てるためです。マタイ福音書の方には最後に大伝道命令が書いてあります。復活の主は全世界に出て行って全ての人にこの福音を伝えなさいと言われました。全ての人がキリストの弟子となるように、神の子となるように、神の子となって共に生きる教会を全世界に建てるように命じられているのではないでしょうか。イエス様が昇天された後には マリアの弟子たちも目で見るような形でイエス様にお会いすることはなかっただろうと思います。けれどもマリアの中にはマリア呼ばれたイエス様の声は残っていたと思います。イエス様の御声を思い起こすときにマリアもその心の目が開かれたのではないでしょうか。その都度主の方に心を向けてイエス様の言葉を思い起こして主は生きておられるこう言って主を賛美して最後のではないでしょうか。彼女の女性伝道者として教会の中でいつもまるであの復活物語を語ってください、教会から求められたのではないでしょうか。その都度マリアも喜んで生きておられる主を証ししていたのではないでしょうか。主イエスキリストは生きておられる、栄光のキリストは私たちと共にいてくださる、マリアは常に復活の主を語ることができたのではないでしょうか。カール・バルトというドイツの神学者がおられます。この方は説教者としてもとても優れた方ですけれども、昨年入院中に説教を頼まれておりまして、ガールバルトの説教集ばかりを読んでおりました。その中でイエスは神がいますということのために戦い、神がいますという事実をこの世の中に持ち込まれたと言っているのです。どのようにしてかと言いますと、人として来られた主イエスは多くの人のためにご自分の体とご自分の血を与えられた、その死によって死を殺してもうたというのです。イエス・キリストの十字架の死と復活、これは私たち人間を苦しめ圧迫する死という最後の敵、この大きな力に対しても勝利者であれたもうということを表されたのです。これを見る目、それこそがイエスの墓における謎を解明するものである。それを見るために私たちは招かれていると言っているのです。イエス・キリストの十字架の贖いによってもう古い世界は終わりました。古い人間、神なしの人間、もう神なしの人間は葬られたのです。そして神にある新しい人間、キリストから生まれる、そのようにしてくださったのです。人間は永遠の神様の中に自覚的に生きるものとされた、このバルト先生おっしゃるのです。本当にそうです。私たちは復活の主を見るために招かれているのです。今朝の礼拝に招かれました。この礼拝において読まれる聖書の御言葉によって私たちは神の方に向いているのです。主にまみえているのです。復活の主は聖霊によってここにご臨在しておられるのです。私たちは聖霊の助けによって古い人は葬られ、新しい人を作り変えられて神の栄光を表すものへとされているのです。この信仰に立つように今朝招かれているのではないでしょうか。確信を持ってこの新しい人としての生き方に立ちたいと思います。私たちはこれから聖餐に預かりますが、イエス様はご自分の体を捧げ尽くして罪と死に勝利してくださいました。そのようにして私たちを新しい存在として立たせてください、共に歩んでくださるのです。私たちはここに目が開かれるように聖霊によってこの喜びを知ることができるように、主の恵みに感謝を持って聖餐に預かりたいと思います。人を捧げます。 主を賛美いたします。御言葉をありがとうございました。聖霊豊かに働いて私たちの心を眼を開いてください。復活の主を会うことができますように、そして私たちも神様の言葉を理解することができますように、どうぞ蘇りの主によって私たちの人生がキリストの命にあふれる豊かな人生となることができますように、一人一人を祝福してください。神様、世の中はいまだコロナ感染症による先の見えない不安と恐れの中にあります。悩みと苦しみの中にある方も大勢おられます。主よ、どうぞ苦しみの中にある方々を変えてみてください。また病みの方々を癒してください。神様、私たちは何もできませんけれども、なすべき務めがあります。どうぞ私たちは復活の主を信じて希望を持って祈ることができますように、社会のために取り出す祈りができますように、どうぞ私たち一人一人を強めてください。そしてさらに礼拝から礼拝へと新年度の歩みを続けていくことができますように、主よ、どうぞ一人一人の歩みを導いてくださいますように。復活の日は新しい年とともに導いてくださいますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。